おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 Bring Back Idiomatic Design というタイトルの記事なんですが、ケンさん、これはどんな内容なんですか？
これはですね、昔のパソコンソフトにあったデザインの一貫性を取り戻そうという主張なんです。 Windows の95から7あたりの時代って、どのソフトを開いても操作の感覚がだいたい同じだったんですよ。
あ、そういえばそうですね。メニューバーがあって右クリックしたら同じような項目が出てって感じでしたよね。それが今はバラバラになってしまったんですか？
おっしゃる通りで、スマートフォンやタブレットが広まってから、アプリごとに操作のルールが全然違うものが増えてきたんです。記事ではこれを汎用的デザインと言っているんですが、つまりプラットフォームごとの共通の操作規則が失われちゃったってことで問題提起しているんですよ。
え、意外ですね。てっきりデザインってどんどん進化しているものだと思っていました。むしろ使いにくくなってるケースもあるんですね。
そうなんですよ。アプリが独自のデザインを優先しすぎると、ユーザーがこのボタンどこ？って毎回迷うことになるんです。開発者としてもプラットフォームの標準的な操作規則を改めて意識しないとですね。記事もそこを訴えているんですよ。
なるほど。ユーザー目線で考えると、アプリが変わってもなんとなくわかるって感覚、すごく大事ですよね。デザインって見た目だけではなくて、使い勝手の共通言語みたいなものなんですね。続いてのニュースです。 JVM Options Explorer というツールが話題になっているみたいですね。名前からしてなんだか難しそうな感じですが、
これはですね、 JVM、 つまり Java のプログラムを動かす仮想マシンの設定項目を一覧で見たり検索したりできるツールなんです。
え、設定項目がそんなに多いんですか？
それが数百個あるんですよ。パフォーマンスを上げるための設定とか、 GC、 つまりメモリの掃除をする仕組みの調整とか、用途もバラバラで、公式の資料を読んでも全体像がつかみにくいのが現場の悩みだったんです。
数百個、それは確かにどれを使えばいいか迷いそうですね。このツールがあると何が変わるんですか？
必要な設定をパッと探せるようになるので、チューニング作業がぐっと楽になるんです。特に経験が浅いエンジニアでも適切なオプションを選びやすくなるのが大きいですね。
ベテランだけではなくて、これから学ぶ人にも助かるツールなんですね。 Java を使ってる現場ってまだまだ多いんですか？
多いですよ。銀行や大手企業のシステムは Java で動いているものがいっぱいありますから、こういうツールが普及するとじわじわ現場の生産性に効いてくるんですよね。
この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。
続いてのニュースはこちらです。クロードコードのキャッシュ設定がこっそり変わっていたという話題なんですが、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、TTL、つまりキャッシュの有効期限が1時間から5分に短くなっていたんです。しかも事前の告知なしで。キャッシュというのは、一度やり取りした情報を一時的に保存しておく仕組みのことで、有効期限が長いほどコストを抑えられるんですよ。
え？それは知りませんでした。でも5分ってすごく短くないですか？1時間から5分だと、ほぼ使い物にならないような気がするんですが。
その通りです。同じ内容を何度も送り直すことになるので API の使用量がどんどん増えていくんです。 特に企業で使っている場合は、月の請求額が突然増えても、なぜ増えたのかな、わからないという状況になりかねないんですよ。
おお、それは困りますね。原因がわからないまま請求だけ増えていくのはかなり怖い話ですね。ユーザー側でできる対策ってあるんですか？
キャッシュのヒット率や API のコスト推移を定期的にチェックする仕組みを作っておくのが大事なんです。それとアンソロピックのリリースノートや変更履歴をこまめに確認して、こういった仕様変更を早めに気づける体制を整えておくといいですね。AI サービスを使う上で、プロバイダー側の透明性を求める声が高まっているのも、このニュースの背景にあるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。アップルがスマートグラスの新デザインをテストしているというニュースなんですけど、スマートグラスってメガネ型のウェアラブル端末のことですよね。
そうなんですよ。普通のメガネみたいな見た目で、AI とか音声アシスタントの機能が入っているデバイスですね。今回の報道によると、アップルは4種類のデザインを同時にテストしているんだそうです。
え？4種類もあるんですね。でも、アップルってビジョンプロっていう大きなゴーグル型のデバイスをすでに出していましたよね。それとは全然違うものなんですか？
いいところに気づきましたね。ビジョンプロはかなり高価格で、機能もいっぱい詰まった製品なんですけど、今回のスマートグラスは、もっとシンプルで軽量な方向を目指しているみたいなんです。一言で言うと、現実的なものへの切り替えですね。
おお、野心的なものより使いやすいものをってことなんですね。メタのレイバンスマートグラスも最近よく聞きますけど、そういった流れに乗っていく感じですか？
まさにそこなんですよ。メタのレイバンスマートグラスが市場で注目を集めているので、アップルも軽量低価格帯のウェアラブルで対抗しようとしていると見られています。アップルが参入すれば、スマートグラス市場全体がもっと盛り上がりそうですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。怠惰なプログラマーほど優秀というちょっと気になるテーマなんですが、これはどういうことなんですか？
ざっくり言うと、パールというプログラミング言語を作ったラリー・ウォールさんの有名な言葉なんですよ。怠惰、短気、傲慢の3つが良いプログラマーの美徳だっていう考え方なんですけどね。
え？怠惰が美徳なんですか？意外ですね。怠けていいってことなんですか？
ここが面白いところなんですが、単なる楽したいとはちょっと違うんですよ。将来また同じ作業が発生しないように、今ちゃんと設計しておく。それが本当の怠惰っていう考え方なんです。
ああ、そういうことなんですね。先に頑張っておくことで、後が楽になるってことですね。でも、最近だと AI ツールでコードをパパッと生成できたりしますよね。それって怠惰の美徳とはまた違うものなんですか？
まさにそこなんですよ。AI で生成したコードをそのままコピー&ペーストで貼り付けていくと、その場は楽でも、後から修正が大変になっていくんですよ。技術的負債、つまり将来の回収コストがどんどん膨らんでいくイメージですね。
わあ、それは知りませんでした。楽してるつもりが、実は未来の自分を苦しめているってことですね。エンジニアの方には耳が痛い話かもしれないですね。
その通りなんですよ。コピー&ペーストしたくなった時こそ、これって共通化できないかなと一度立ち止まる。それが長い目で見ると一番怠惰な選択だったりするんです。
ラストはこちらのニュースです。 ちょっとマニアックな話題なんですけど、1990年代の OS が最新のボードコンピューターで動くようになったという話ですね。
ですね、オベロンシステム3という OS の話なんです。スイスの ETH チューリッヒという有名な工科大学があるんですけど、そこが開発した OS なんですよ。それがラズベリーパイ3という手のひらサイズの小さなコンピューターでネイティブ動作できるように移植されたんです。
え？ 30 年以上前の OS が今のハードウェアで動くんですか？それって何がすごいんですか？
ポイントはエミュレーターなしで動くところなんです。エミュレーターっていうのは、いわば昔のコンピューターのふりをするソフトなんですけど、それを使わずに実機でそのまま動くっていうのは、再現度が全く違うんです。GitHub のリリースページで SD カードのイメージが公開されていて、カードに書き込めばすぐ試せる状態になっているみたいですね。
ほう、SD カード1枚で動いちゃうんですね。でも、今さら古い OS を動かす意味って何なんですか？懐かしむためだけじゃないですよね。
まさにそこなんですよ。この OS はコンパクトな設計で完成度が高いので、OS 設計の教育や研究でずっと参照されてきた存在なんです。実機で触れるようになることで、OS 自作に興味があるエンジニアや学生にとって、すごく刺激的な教材になり得るんですよね。歴史的なソフトウェアを消えさせずに残していくという意味でも、意義のある取り組みだと思います。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。